今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第24章36節から第25章12-3節までです。マタイによる福音書第24章36節から。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。その時畑に二人の男がいれば一人は連れて行かれもう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば一人は連れて行かれもう一人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのかあなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。主人がその家の使用人たちの上に立てて時間通り彼らに食事を与えることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。主人が帰ってきた時言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。はっきり言っておくが主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかしそれが悪いしもべで主人は遅いと思い仲間を殴り始め酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする。もしそうならそのしもべの主人は予想しない日思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し偽善者たちと同じ目に遭わせる。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きてそれぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。以上であります。今年最後の主の日に敬愛する皆様と共に 主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。先週私たちは主イエス・キリストがこの地上に救い主としてお生まれになったことをご一緒にお祝いしました。この方によってあなた方に救いが与えられたという天使のお告げを聞き、私にもイエス様によって救いが与えられたことを共に喜びました。またルカによる福音書から見てまいりましたように、その後イエス様は地上の生涯を歩まれ、多くの病める者を癒し、福音を伝え、最後に弟子たちに予告された通り十字架にかかって死なれ、三日後に復活されました。まさにその後生涯、特にその死と復活を通して救いの御業を始められたのであります。そして今日取り上げましたマタイによる福音書24章では、復活の後昇天され、今は天におられるイエス様が再び来られる、このようにイエス様ご自身によって語られています。それは始められた救いの御業を完成するためです。それは37節と39節で来ると訳されている言葉が皇帝の行幸を指す言葉が用いられていることからも明らかです。すべてを支配される王なるイエス様が再びこの地上に来られて、ご自身の御国を完成され、隅々にまで目を留められる時が来るのだ、そう聖書は教えています。今年の9月から週末についての信仰の宣言の学びを週報に織り込んでまいりました。そこで週末というのはイエス様の初臨、つまりイエス様がお生まれになったクリスマスから始まり、イエス様のご生涯と十字架と復活と昇天を通して教えられ、そして再臨される、その期間を指しているということを学びました。そして私たちの人生もすでにイエス様の十字架と復活によって救われ、やがてイエス様の再臨によって救いが完成する、その中に位置づけられているということも学びました。つまりイエス様は私たちの人生のある時点に関わり、救われ、あとは頑張りなさいと言われるのではなくて、生涯にわたって関わってくださり、完成に至るまでご準備されているのであります。ですから私たちの信仰も同じですね。洗礼を受けて終わりではなく、そこはまさに信仰の始まりであって、その後もさまざまな喜びや苦しみ、疑いや恐れの中で神様と共に信仰の完成に至るまで歩むのです。ではいつ完成するのでしょうか。いつ今天におられるイエス様が再び来られるのでしょうか。それはイエス様が言われているように、その日その時は誰も知らないのであります。イエス様もご存じありません。ましてや私たちが知ることも予測することもできません。ただ父なる神様だけが完成の終わりの時を定めておられます。しかしそうしますと、なんだか間延びしたような気がするかもしれません。私たち自身のことを考えて、今ある年齢に達していますから、世の終わりも多分自分が生きている間にはないだろう、このように思われる方もおられるかもしれません。しかしここでイエス様がその日その時は誰も知らないと言われているのは、いつかわからないほど遠い時期にその日が訪れるだろうということではなくて、 今その時が来てもおかしくはないことを私たちが心得ておく必要がある、こう言われているのであります。イエス様が再び来られる準備はすでにできています。神様はすでにその準備を整えておられます。ですから、あなた方も備えて待っていなさい。これがですね、ここでイエス様が語っておられる私たちへの勧めなのであります。イエス様はそのことを2つの例え、1つはノアの洪水の時、そしてもう1つは泥棒が家に来る、そういう例えで説明されます。ノアの洪水の時のことを思い起こしてみたいと思います。ノアは神様から言葉を受けて箱舟を作り始めます。大きな箱舟です。誰が見ても気づいてこう尋ねるでしょう。なんで船を作っているのですか？ノアは当然神様の言葉を人々に語ったことでありましょう。それでも彼らは自分のこととして、また今のこととして捉えず、それまでと変わらずノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水の時、彼らにとっては突然の出来事と思ったことでしょう。しかしそうではないのです。神様がノアを通して伝えられたお言葉通りに洪水が起こり、すべては水の中に飲み込まれてしまったのであります。同様にイエス様が再び来られ、世界を裁かれることもすでにイエス様ご自身によって、また聖書によって告げられています。いつイエス様が来られてもおかしくないのです。しかし今日の箇所では、そのノアの洪水と人の子の再臨、つまりイエス様の再臨には違いもあることがわかります。ノアの洪水では一人残らずさらう、このように記されていますが、人の子の再臨の時は一人は取られ、一人は残ると、つまり全員が滅んでしまうわけではないと記されています。40-41節でもこう言われています。その時畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。ここではどちらも畑にいる二人、臼を引く二人がいますが、イエス様の再臨の時には一方は救われ一方は滅びる、そういう差があることを教えています。この二人は人の目には何の違いも認められないほどに同じように見えたことでありましょう。しかしイエス様の目には、イエス様の目は二人の差を決して見逃されることはありません。またイエス様の裁きには曖昧さはないのです。畑にいようが家にいようが、男性であろうが女性であろうが、イエス様の裁きを逃れる術はないのです。ではその差とは何でしょうか。それはイエス様を主として待っているかどうかであります。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである、とある通りです。続く二つ目の泥棒の例えで、そのことが説明されています。泥棒が入ることが分かっている家の主人なら、いつ来てもよいように、警察に連絡したりして待ち構えていることでしょう。それと同じくらいに、あなた方もイエス様がいつ来られてもよいように準備して待っていなさい、とイエス様はここで私たちに勧めているのであります。 もちろんイエス様は泥棒ではありません。イエス様は私たちのために十字架におかかりになり、命を懸けて私たちを罪からあがない出してくださいました。そのことを信じて、イエス様を私たちの主人とあがめ、その主人であるイエス様を待つのです。今日の聖書の箇所、聖書朗読の箇所を先週の週報で案内した箇所よりも長くお読みしました。それは、忠実なしぼ、しもべの例えも、十人の乙女の例えも、主人であるイエス様のことを待つしもべ、花婿であるイエス様を待つ乙女として、私たちも再臨されるイエス様を待つようにと教えているからです。そして25章13節には、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだからと閉じられており、まあ、いわばこれらがですね、一つの話、イエス様の再臨について告げている塊だからであります。そこで、忠実なしもべの例えでは、忠実なしもべと悪いしもべが、まあ、そこで対比されています。忠実なしもべは、主人の使用人たちに対して大切に世話をしますが、悪いしもべは、主人が帰ってくるのはまだだろうと、自分があたかも主人であるかのように振る舞い、使用人たちを虐げます。また、十人の乙女の例えでは、賢い五人はいつ花婿が到着してもよいように油の用意をしていますが、愚かな五人は何の準備もしていませんでした。そのように、私たちは帰って来られる主人を待っている忠実で賢いしもべとして、あるいは花婿を待つ準備をして待つ賢い乙女として備え、主人であり花婿であるイエス様に、ああよく準備して待っていたと言ってもらうことを楽しみに待つ、そういうものなんですね。では忠実で賢いしもべ、あるいは準備して備える賢い乙女であるために、私たちはどうしたらよいでしょうか。42節にこう記されています。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである。と、目を覚ましていなさいとイエス様は言われます。今日の箇所にはこの目を覚ましていなさいとのご命令が繰り返されていますね。これはもちろん信仰のことであります。つまりイエス様がいつ来られてもおかしくはないとわきまえて準備をして待っている、これが目を覚ましていなさいということです。私たちは日頃の生活の慌ただしさや食べたり飲んだりという体のことで、私たちの主人であるイエス・キリストのことを忘れてしまいがちです。また新型コロナウイルスやさまざまな恐れや不安にとらわれて、私たちの贖い主であり、今この私の人生に責任を持って関わってくださる主イエス・キリストのことを忘れてしまいがちではないでしょうか。それを今日の箇所では、信仰が眠っていると表現し、イエス・キリストがあなたの主であると信仰の確信に立ち返らせることを目を覚ますと言っているのです。この世の事柄に身と、この自身と心を任せ、この世に合わせて生きていくなら、その時は確かに楽に生きられるかもしれません。楽しく生きられるかもしれませんけれども、それは神なくして生きている状態です。そしてそこには、今日の箇所にあるように、泣きわめいて歯ぎしりする後悔しか残らないのであります。このように終末についての教えは、未来ではなく現在の私たちの信仰の姿勢と関わっています。イエス様の再臨は 神様を忘れて生きる者には滅びとなります。しかし、イエス様が成し遂げてくださった十字架と復活の恵み、またイエス様を通して示された神様の愛、そしてその恵みと愛のうちに私たちを結びつけてくださる聖霊のお働きに信頼を置く者には、イエス様の再臨は約束の実現であり、救いの完成の日なのです。これが私たちの希望です。今年もいろいろなことがありました。そして今もあります。しかし、私たちの主であり、私たちの人生に救いを与え、完成へと導かれるイエス様を仰ぎ見、主が責任を持って共に歩んでくださるこの人生と生活をもう一度整え、目覚めた信仰で主を待ち望む姿勢を新たにして新しい年を迎えたい、そう願います。私たちの本当の主人は主イエス・キリストである、この告白とともに祈りを捧げます。教会の頭であり、私たちを十字架の死でもってあがなってくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。私たちを愛し命を与えてくださるあなたのもとで、世の終わりが定められ、私たちの人生が定められていることは本当の慰めです。どうか日々の信仰生活の中でイエス様の約束を思い起こして、あなたの恵みを忘れることがありませんように気づかせていてください。今年一年あなたに礼拝を捧げてこられたことを感謝いたします。新しい年も主の日の礼拝ごとに私たちを祝福し、あなたのしもべとしての平安を思い起こさせてください。そして小さなものですが、どうかあなたの忠実なしもべとして、愛する兄弟姉妹たちと共に過ごすことができますように、どうぞ祝福してください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。